Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは東京大学教授の佐藤義明先生。その前編です。著書ビートルズとは何だったのかにまつわるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐藤義明、1950年生まれ、東京大学大学院総合文化研究科教授。専門はアメリカ文学、ポピュラー音楽文化論、メディア文化論。現代アメリカの文学、文化、音楽を起点にした研究評論を行う一方、大学の英語の授業改革に取り組んできた。著書にラバーソウルの弾み方、ビートルズと60年代文化の行方、 J-POP 進化論、これが東大の授業ですかなど多数。また訳書にジョン・レノン著、ラリルレ・レノンがある。今年2月にはミスズ書房よりビートルズとは何だったのかを出版している。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京大学大学院総合文化研究科教授の佐藤義明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。佐藤です。
さあ、今回は、今年2月にみすゞ書房から出版されましたビートルズとは何だったのか、こちらを踏まえつつお話をお伺いしていきたいんですが、まずビートルズ、1962年デビュー、70年解散、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4人組、まあ、本の中では世界史、音楽、そして英語の歌詞という順番で、まあ、ビートルズがいかにエポックメイキングなグループだったかということが語られているんですが、改めてそれぞれ簡単に教えていただきたいんですけれども、まずこの世界の歴史の中でビートルズが登場した時代のこう背景というのはどういうものだったんですかね。
まずジェネレーションギャップ、新しいことがね、とっても大きな形で進んできたんです、はい、新しい文化、新しい消費文化みたいな、うん、気持ちいいことがいいことだみたいに肯定するような意味での、そういうのに若い人たちが飛びかかっていって、飛び込んでいって、はい、どんどん生き方を変えていったんですね。その、若い人たちと年寄りたちとが対立関係を作ってた時代ですね、うん、そして若い新しい生き方みたいなのを象徴する、うん、音楽がロックであり、その代表格がビートルズだったと、うん、そういう関係になってると思いますけども、いろんな意味でね、社会の制度が崩れて、うん、行っていたわけですよ。でその中で例えばそれ以前ね、結局人間にいろんな格付けがあって、白人の方が黒人より上だとか、はい、ヨーロッパの方がアジアやアフリカより上だとか、うんうん、そういう、そして音楽芸術なんていうのもそれに沿って優劣があったんですね、うん、それ以前の時代にはね、
格の高い芸術、格の高い、うん、そうでない芸術というような、
そ
う、はい、
そしてそうじゃない音楽の代表格がアメリカで享楽のために やられていた、うん、黒人音楽というものなんですよね。
享楽のため、
享楽というのはしかもちょっと、うん、いかがわしい楽しみのための、はあはあはあ、音楽、ね、
なるほど、あまり大っぴらにはちょっとできにくい分、
できにくい分、歌詞もいろいろ隠れた大人の意味が隠れていたり、うん、したもんですよね、はあ、そういう音楽がプレスリーを通して、うん、白人の若い子たち、 それからさらには世界中に広がっていった現象というのはロックンロールであるわけですけれども、うんうん、それをさらに大掛かりに普通の少年少女の胸にとってもしびれる音楽として叩きつけたのがビートルズだったっていうことになるんじゃないかな、うん、
なるほど、はい。そして、まあ、ビートルズ、まあ、音楽ということでもお伺いしたいんですけど、うん、音楽的には、うん、ビートルズというのは、うん、それ、まあ、今ジェネレーションギャップという話がありました、ね、それまでとは何か違うこと、新しいことをやったんですかね。
ロックンロールってもともと黒人たちがリズム&ブルースという形でやっていた音楽なんですけれども、その彼らがビートルズ自身が若い時に夢中になったのはそのリズム&ブルースですね。
黒人の
ロックンロールですね、
はいはい。
それにをやっぱり普通の14歳15歳の子供たちが学校で普通に歌ってる歌の感覚と、うん、うまい具合に混ぜ合わせて新しいものを作っていった、うん、それが初期のビートルズですよね、うんうん、で音楽自体もそれでものすごくビートルズっていうのは、有名になっちゃうわけですね、はい、それで一つの制度になっちゃうわけですね、うん、そうすると自分たちが何をやっても売れるぐらい、うん、自由な存在になっちゃうわけですね、うん、こういう歌じゃないと売れないよっていうふうに会社の方からクレームつけられることがないような、
もうビートルズだったら OK という、そういう存在になる、
そういう存在になるわけですね、うんうん、それで、さらにビートルズは新しいことをやる人たちのシンボルみたいになってきますから、うんうん、自分たちも使命としてどんどん実験的なことをやっていくわけですね、
うんうん、
で普通の時代だと実験的なことって一部のインテリにしか受けないんだけど、うん、60年代っていうのはそれが本当に、はい、普通の中学生を夢中にしちゃったっていうことが、そこのところがなんかビートルズの、はい、音楽の持つ特別なところなのかなっていう気がしますね。
なるほど、
う
ん、じゃあその世界のアイドルとして、まあ、世界のビートルズになって、うん、まあ、そこからいろいろとやり始めた、うん、だから本来的には最初からもしかしたらそこからやり始めたらニッチすぎちゃって、うん、ちょっともう本当オタクしか聞かないような部分だったかもしれないけれども、うん、そこはビートルズという肩書きになったからこそ、
うん、まあそれでね、うん、ビートルズが、まあ、最初は要するにビートルズかっこいいキャーっていう人たちを、うん、ライブのステージで夢中にさせていたわけですね、うん、
はい、
それはものすごい苦しい下積みを積んだ本当にプロのエンターテイナーだったわけです。でもあるところにあんまりそれが何年も続いて、うん、彼らもう本当に疲れてきちゃって、
はい、
それでまた今度その当時のテクノロジー、うん、新しいことができるような環境が整ってきたわけですよね、はい、それを使って自分たちはスタジオにこもって、うん、遊び出した。その時ビートルズに裏切られたって思ったファンもいっぱいいたんですけどね、
うん、でもアイドルじゃなくなっちゃった、
アイドルじゃなくなっちゃった、ね、うんうん、でもそれまあ65年から66年、うん、67年っていうその頃、はい、その頃ですけれども、でもしかしそれによって新しい世界の文化を担っていこうとするような、うんうん、人たちを自分たちに夢中にさせたということがあって、
なるほど、
そういうことがなかったらビートルズはこんなに歴史に残っていないでしょうね、
うん、まあ、単なる、まあ、昔の人気者という、
そういうことです
ね、うん、終わってしまったかもしれないけれども、その、まあ、66年ぐらいを契機として、うん、そのいわゆる後期に、うん、音楽的にはかなり新しいことをいっぱいやってきたということなんですかね。具体的にはその何が新しかったですか。
まずね、音楽っていうと一般市民にとって音楽っていうとやっぱり西洋の、クラシック音楽を真似るような音楽、うん、
はい、
ポピュラー音楽でもね、はいはい、そういうメロディーやコード進行を要するにシューマンだとか、うん、そういうモーツァルトだとか、はい、そういうような人に習って、うん、割と気持ちよく盛り上がるようなメロディアスな音楽が普通だったんだけれども、それをいろんな意味で実験的に踏み外していくっていうことを、そして新しいレコードの中で新しい音を入れたり新しい音階を持ってきたり西洋ではないインドかなんか のサウンドやメロディーを持ってきたり、
はい、
それからその歌詞の点でもいろいろ何のことを歌ってるんだろうかっていうふうに世界中 の学者も含めていろんな人の頭を悩ませるような作品をどんどん送っていきました、ね、
なるほど。で今歌詞の話が出ましたけども、うん、その歌詞の中でビートルズが発信したメッセージというのは、う
ん、僕はこの本で、はい、ポイントとして言おうとしたのはですね、逆にビートルズの存在っていうのは初期のインパクト、うん、
アイドル時代。
アイドル時代の、はい、インパクトというか、うん、その頃のビートルズが持ってたメッセージっていうものが、うん、歴史を動かす上では大きなパワーを持っていたんじゃないかっていうこと、特にその前半の方に焦点を据えて、はい、論じてみたんですよ、うん、後半の方だと、まあ、学者的な人はいろいろ論じやすい題材がいっぱいあるので、
まあ、哲学的だし深読みできる、
そう、はい、今までいろんな本が書かれてるんですけれども、はい、特に僕はだからわざとですね、うん、その I want to hold your hand とかね、はい、She loves you, yeah, yeah とかね、うん、あのインパクトの意味っていうものを、うん、考えてみようとしたんですね、うん、
なるほど。
それでね、それは結局ね、いざないっていうか、うん、僕たちがこんなに楽しい世界ことをやってると、うん、楽しい世界が未来に向かってここにこれだけあると、みんなカモンっていう、うん、カモンっていうね、I want to hold your hand でも何でも、はい、そういう連れ立っていく、うん、僕の後についといでよっていう、うん、そういうメッセージが、はい、ビートルズには常に、うん、歌詞の表面的なことでは何を言っていても、うん、彼らのその音楽全体、パフォーマンス全体っていうふうなものを考えたときに、やっぱりあるユートピアを常に指さしているって、うんうん、そこがやっぱり特別だなと思うんですね。
一緒に行こうよと。
一緒に行こうよです。もう最後の、うん、Come Together、もうアビーロードに出てくる、はい、歌もそうですし、うん、それからもう解散した後、これは特にジョン・レノンなんですけれども、いろんなイマジンでもいいし、うん、それから音楽をやめちゃった時もね、極端な話ですけども、うん、自分はハウスハズバンドをやるって、うん、こういう、そしてその家庭のことを下手っぴな音楽でもいいから今日の生活をそのまま歌うんだみたいな、うん、そういうメッセージに至るまで全然表面に出てこない時代まで、うんうん、やっぱり人の心をさらって、うん、おいいなっていう、うん、気にさせてた。
なるほど、一緒に行こうよということ
一緒に行こうよということですね。
逆にそれはそのビートルズ以前はなかったスタイルなんですかね、
う
ん、
やっぱりビートルズ以前だと、うん、興行師っていうのはやっぱりエンターテイナーで、うん、歌の上手い人が、完成された作品を歌って拍手を浴びると、うん、なかなかそれ以上のものではなかったような気がしますね。
一緒に行こうよというとこではなかった。
つまり自分の人生を、うん、そのビートルズを手本として新しい人生を切り開いていこうみたいな、うん、そういう人たちというのはエンターテインメントの世界にはあまりいなかったと思いますね、
うん、なるほど。エンターテインメント、まあ要は楽しませるということ、
そういうことですね。美男美女が夢の世界を、はい、スクリーンの中で、うん、作っていったり、うん、甘い声でラジオからささやいたり、うん、した人はいっぱいいますけれども、
ね、なるほど。でもそれはあくまでもあちらの世界、
あちらの世界で作られた世界、フィクションの世界ですよね、うん、ビートルズが重要なのは自分たちが作り出した虚構のイメージではなくて、うん、こういう現実を生きている自分たちの生の声を届けようとした、う
ん、なるほど。
そして自分たちはこれだけ有名でみんな自分たちのことを聞いてくれるから、本当に自分たちがマジでこういうことを言ったら世の中変わるかもしれないっていうふうに本気で信じてた節があるんですね、ビートルズ自身ね、うん、
はい。なるほど、それを始めた、はあ、これはでもやっぱり画期的ですよね。
画期的、マジに受け止めちゃいますよ、やっぱり、ね、そうですよね。
なるほど、はい。 Let's get knowledge with fun。 さあ、本の中ではそのビートルズが世に出て世界を席巻した1960年代についてもいろいろと述べられていらっしゃいますけども、その1960年代という時代は簡単に言うとどんな時代なんですかね、
うん、時代をね、簡単に言うときにはやはりなんかイメージを一つ持ってくるといいと思うんですが、うん、
はい、
僕にとってね、まあ、1960年っていうと多分小学校4年生ぐらいなんですけども、その頃、その翌年かな、ガガーリン調査っていうのがボストーク、ソ連でね、人工衛星打ち上げて地球の周りを、はい、宇宙に行ってたんですね、人間がね、はい、地球が青かった、それでそのうちに月の裏側の写真だとか送られてきたりして、そして60年代が終わる最後の年には人類が月に立つという意味で、うん、
はい、
つまり世界中の人たちが宇宙っていうか外というか未来を あの夢大き未来をあの見ていたあの時代だ。ある意味でこうやって、自分たちの後にはあの嫌な時代、戦争だとかしかないけど、自分たちの前にはあの素晴らしい未来があの待っているっていうことをみんなが信じて、うん、あのいた時代だっていうふうに言えると思うんですよね、うん、それとそれは今この、宇宙 の, あのこういうロケットのテクノロジーとかあのそれだけじゃなくて、この人工衛星を打ち上げることに伴って、世界中で、同じ映像があの見られたりするって、そういうあのコミュニケーションの点で大きなあの進歩があのなされていくんですね、うん、そしてそれが世界の在り方をあの変えていくっていう風になっていくわけです、まあ、あのテレビなんていうあのテクノロジーもそれ以前からありましたけれども、本当に大衆化していくのは60年代 の,、うん、あのことですよね、うん、それからステレオっていうのもそれ以前に発明されていましたけれども、本当にこの、家庭で普通の人がいい音で音楽を聴けるようになったっていうのも60年代後半のことだと思うんですね、うん、
なるほど。
2つ目の産業革命の時代だっていうふうにあの言っちゃっていいと思うんです。
2つ目の産業革命、
つまりあのまず最初にね、あの工場っていうのができて、うん、そこで機械ができて、それまで農民だったような人たちが連れてこられて、うん、あの労働者やっていろいろ物を作っていく、世界から、はい、植民地からあの資源を持ってきて、それで製品を作ってっていう、そういう産業革命があのまあ18世紀の末にイギリスで始まって、はい、それが19世紀かけて世界に広まっていったっていうね、そういう工場を作っていくっていう、ね、うん、はい、それよりもそれとは別のあの富の作り方っていうものが、うん、これもあのハリウッドだとかなんだとかね、その前の時代からあったけれども、うん、それが本当にあの人々の心を変えていくような形で、社会の変化を起こした、うん、これが60年代のことだと思うんですよ、ね、
なるほど、
より具体的に言いますと、それまではあの気持ちがいいことっていうのはあの罪なこと
あ、
うん、要するに人々は生産に関わらなくちゃいけなくて、自分を、うん、あの律して余計なことを考えないで、うん、たまに日曜日の余暇にどっかであの要するに楽しみなさいみたいな、うん、お祭りの時にだけ楽しみなさいみたいなわけだったんだけども、はい、それは逆転して、うん、日々気持ちよがっている人がいろんなものを購入することで、うん、あの経済が回転するような、うん、そういう時代がやってくるわけですよ、うん、60年代を境にね、で、はい、その、そういう生き方は最初は若い人たち の,、うん、あの間で始まったわけですけれども、はい、その人たちにとって の, その気持ちよいい音楽、うん、これがロックだったわけです
ね。なるほど。じゃあその価値観がガラッと変わったその原点でもあるという、うん、
そういうことですね、
いうことですね、うん、そしてまあそれから約40年立って今まあ2000年代21世紀に入ってるわけなんですが、うん、今はその1960年代はそういう時代だと踏まえると、今はどういう時代になってくるんですかね。
テクノロジーつながりであの言えば、うん、今はやはりあのパーソナルなコミュニケーションっていうのがとてもあの、まあ、携帯に代表される、
はい、
あのそういう時代ですよね。あの音楽にしても自分で編集して iPod にあの入れてしまうというような、うあの感じになってますよね。 それであの60年代は若者たちは一つの世代としてまとまって動いたわけですけども、今はそういう動き方がなかなかできないですよね。もっともっと手軽に気持ちよさが、うん、自分にカスタマイズした気持ちよさが、うん、あの手に入ってしまうということと、はい、それからそれ自体が制度になってしまっている、うん、つまりあのみんながあのそうやって気持ちよがっていると、それが社会に対する脅威ではなく、うん、企業をどんどん大きくするようなあの形になっていって、うんうん、そしてなかなかあのその体制っていうものに、昔と違って背を向けようとか、
うん、
あの俺はもう一人で独立独歩を世の中に背を向けていけるんだぞみたいなことがあんまり意味を持たなくなってしまった、うん、そういうあの60年代と比べるとね、あのそういう社会の仕組み、うん、あの人が物を思う時のその思い方の仕組みみたいなものが随分変わってしまったなっていうふうに感じますけどね。
またじゃあここでも価値観のかなり大きな転換があると、
うん、そうなんだと思いますね。
そうするともしかしたらまあ、もうちょっと、ね、その評価は先になるかもしれませんけども、うんうん、もしかしたら第三の産業革命というような、
そうですね、何革命というかやっぱり社会が、うん、人間と社会との関係がここに来てうんと変わってるっていう気がしますね、うんうん、
なるほど。1960年代にビートルズは活躍したわけで、 その現役で活躍していた頃と、そして今2000年代ビートルズの持つ意味あるいは役割っていうのは変わってきてるんですか？
ああ、それはそうでしょうね。つまり今の人の方がもちろんビートルズのことを何倍もよく知ってるんじゃないですか、うん、つまりビートルズに関する本だとかこのライナーノーツだとかもう全部、うんうん、インターネットでも何でも整備されていて、うん、そういうビートルズというのはこの巨大な情報網に、はい、なっちゃってるわけですね。そのだからリンゴが何年何月何日に何をしていたかなんてことを知っている人がいるわけですよ、うんうんうん、昔はねビートルズっていうのはビートルズを選ぶか選ばないか、要するに踏み絵みたいな、うん、選択肢として、うん、ありましたね。ビートルズを選ぶっていうことは、はい、一つの生き方を、うん、への表明だったような気がします、
はい、
つまり僕は例えば高校のクラスで、まだ当時ですと60年代の半ばぐらいですと、うん、半分の人間もそういう音楽を聴いていないと普通、
うん、
でなんか昔流に、川端康成やドストエフスキーを読んでいるとか、うん、そういうんと僕は違うんだぞみたいな、はい、形でのメッセージとして僕はビートルズをかぶった、うん、自分からかぶりに行ったっていう、うん、そういうつもりはありますし、そしてその、まあ、ビートルズだけじゃないですけども、はい、ストーンズであれなんであれ、うん、そういう新しいもの、今だかつて存在しなかったものなんですよ、
うん、
自分のいくつか上の兄にとってはあまりもうすね、すでに意味がないぐらいこうやって離れちゃってるっていうか、うん、まあこれから先どこまで世の中行っちゃうんだろうっていう気にさせてくれる、うん、この時代の変化の象徴ですね。
なるほど、まあ、今現代だとビートルズはいわゆるもう万人が認める素晴らしい芸術家というような評価がおそらく定まってるかと思うんですけども、当時、ね、60年代現役の頃は踏み絵であった、
ビートルズなんていうのはすぐ消えてって、これからもっとすごいのがどんどん出てくるんだろうっていう、そういうことですね。
だ
それはね、例えば僕も本屋で立ち読みしてて、うん、ポール・マッカートニーが、インタビューに答えて言ってるんだけど、これからどういうあれし、私はちゃんと人のもう歌える曲をちゃんとできるような作曲家になりたいですよ、だって40になった時人昔はビートルズっていうところにいたんだよっていうふうに言われたくないもんねとかってつまりミュージシャンっても20代で来れば終わっちゃうものだっていう、
うん、
だから40になった時に自分は、うん、元ビートルズじゃなくて、なんか作曲家のポール・マカートニーとしてやっていたいっていうようなことを答えてるわけですよね。だからそれはちょっと、
なるほど、ね、リアルタイムではじゃあそういう位置づけなんですね、
うん、そういう位置づけですね。
そうなんですね、うん、そのいわゆる 60s スピリットでもいいんでしょうか。まあイーグルスは、まあ、そんなスピリットはもうなくなっちゃったと歌ってましたけども、
それも有名ですね、そのセリフもね、
その60s スピリットは、うん、今の時代に生かすことができる、うん、得るものなんですか、
う
ん、
社会ってどうしても規範っていうのがありますよね。こういうふうにやるもんだとか、うん、ちょっとそれから標準から外れると生きにくくなるみたいな、うん、でもね、うん、結局それにとらわれないで生きていくっていうことが、60年代におけるかっこいいその標準だったわけですよね、
はいはい、
うん、でそういう生き方っていうのはいつの時代にも、うん、有効であって、イマジネーションの働く、うん、人間あるいはちょっとクリエイティブなやつっていうのは、うん、常に親の言うことだとか社会の言うことだとかっていうこととは別なところを模索してるはずですよね、
うん、
そこを鍛えていくっていう、うん、ことがやっぱり60年代の心を今の時代にどう生かすかってね、うん、私からおこがましく言わせていただければ、そういうことになるんじゃないでしょうか。
なるほど、うん、まあ、ロックは生き方であるということ、
うん、ただねその生き方が今の時代に、うん、ちょっとロックって型になっちゃったでしょ、
うん、そう
ね、そうだからそうね、やね、ロック親父っていうのが出てきてバイビーとかって言ってるああいうちょっとみっともないものになっちゃったけどロックって本来そういうもんじゃない、
うん、
シャウトするビート音楽だけじゃなくて、うん、クリエーションっていうことですね、新しいことを生み出していくという、
はい、うん、ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。
東京大学教授の佐藤義明先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健太でした。